最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年8月6日木曜日です。今日のオープニングトークですが、8月6日は太陽熱発電の日なんだそうです。1981年のこの日、香川県で日本初の太陽熱発電所が本格的な運転を開始した記念日だとか。今でこそクリーンエネルギーは当たり前の話題ですけど、40年以上も前からこういう取り組みがあったんですね。テクノロジーが未来のエネルギーをどう作っていくのか、これからも注目したいです。さて、今日のポッドキャストでは災害時に活躍する政府の AI の話題から、 Google やメタの AI 開発の最新動向、そしてプログラミングの世界で注目される新しいツールやフレームワークまで幅広く取り上げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは災害対応におけるテクノロジー活用の最前線、ヤフーニュースからの記事です。デジタル庁が政府職員向けの生成 AI ガバメント AI 源内を令和8年熊本地震の被災自治体や災害対策機関へ緊急提供すると発表しました。大規模な災害が発生した直後って、自治体の職員の方々は本当に大変ですよね。被害状況の集約、避難所の運営、住民への情報発信など、普段とは比べ物にならないほどの業務が一気に押し寄せます。そんな中で、この源内が職員の負担を軽くすることを目指しているんです。具体的に何ができるかというと、例えば現場のスタッフが書いた断片的な状況メモを源内に入力すると、それをもとに掲示用の通知文の案を短時間で自動生成してくれたり、会議の音声を文字起こししたり、バラバラの形式で送られてくる Excel データを集計しやすいように変換したり、といった作業を肩代わりしてくれます。これらはまさに生成 AI が得意とする領域ですよね。特に素晴らしいなと思ったのが、この AI を使えるのが被災した自治体の職員だけじゃないという点です。応援に駆けつける他の自治体の職員や消防、医療チーム、さらにはボランティア団体にもアカウントが提供されるそうなんです。専門家の見解としても、支援する側がみんなで同じ AI 基盤を共有することで、情報のフォーマットが統一されて、組織間の連携がよりスムーズになるはずだと高く評価されています。職員の方々が AI に任せられる作業は任せて、本当に人にしかできない対人支援、つまり被災した方々に寄り添う活動に集中できるようになる。これはテクノロジーの理想的な活用事例だと思います。今回の緊急提供は、今後の日本の災害対応と自治体の DX デジタルトランスフォーメーションにおける重要なテストケースになりそうですね。
さて、今お話ししたような AI も、その裏側では強力なクラウドインフラが動いています。そこで次はそのクラウド市場の最新動向を見てみましょう。調査会社シナジーリサーチグループが発表した2026年第2四半期のクラウドインフラ市場に関する調査結果です。まず驚くべきは市場全体の成長率です。なんと1年前に比べて 42% も成長していて、これは過去最高の成長率だそうです。市場規模は1430億ドル、1ドル160円で換算すると約22兆8800億円にもなります。この規模がわずか3年で2倍以上になったというから、ものすごい勢いですよね。では各社のシェアはどうなっているかというと、上位3社、いわゆるビッグ3の状況は、1位の AWS アマゾンウェブサービスが前期と変わらず 28%、 2位のマイクロソフトアジュールが1ポイントシェアを下げて 20%、そして3位の Google クラウドが1ポイントシェアを上げて 15% となりました。この数字から読み取れるのは、市場全体がこれだけ急拡大している中で、上位3社がシェアをほとんど落とさずにいるということです。つまり AWS、Azure、Google クラウドの3社がこの巨大な市場の成長を力強く牽引しているんですね。3社合計で 63% ものシェアを占めています。特に注目したいのは、Google クラウドが着実にシェアを伸ばしている点でしょうか。 Google は AI 分野への投資を非常に強化しているので、その成果がクラウドサービスの契約にもつながっているのかもしれません。 AI を動かすための基盤として Google クラウドを選ぶ企業が増えているという可能性も考えられますね。このクラウド市場の競争はまだまだ熱く続きそうです。さて、ここからは IT 業界の巨人たちの動きや開発者向けのより専門的な技術トピックを深掘りしていきましょう。
まずはそのクラウド市場を牽引する一社、Google の AI 開発体制に関する大きなニュースです。ラバージが報じています。Google の AI 部門のトップリーダーシップにかなり大きな変更がありました。まず、Google DeepMind のリーダーであるデミス・ハサビス氏が Google DeepMind の会長になるとともに、親会社であるアルファベット全体のチーフサイエンティストに就任しました。彼は AI の最も重要な応用は人間の健康を改善することであるべきだと語っていて、 AI 創薬を目指すアイソモルフィックラボスという会社のリーダーも引き続き務めるそうです。より広い視点からグループ全体の AI 戦略を統括する役割になったんですね。そしてもう一つ大きな動きがあります。 Google の30番目の社員でGoogle DeepMind のチーフサイエンティストだったジェフ・ディーン氏と、同じく Google の重鎮であるサンジェイ・ゲマワット氏が Google を離れてディスカバリーループという新しい会社を設立したんです。これは AI に特化した公益法人、つまり利益を追求するだけでなく社会に貢献することを目的とした組織です。 Google もこの新会社に初期投資家として参加するそうです。このディスカバリーループのミッションは、機械学習、科学、工学における重要な問題を自動的に解決する AI ソリューションを構築すること。社外技術の恩恵をもっと早く世界にもたらすことを目指しているそうです。この一連の動きは、Google が AI 開発の次のステージに進もうとしていることの表れだと感じます。ハサビス氏がアルファベット全体を見ることで基礎研究と応用研究の連携を深め、一方でディーン氏のようなレジェンド級のエンジニアがスピンアウトして、より大きな社会的課題の解決に挑む。これは AI の力を社会にどう実装していくかという Google の強い意思表示なのかもしれませんね。
Google の動きを見てきましたが、ライバルのメタも AI 開発の手を緩めていません。今度は開発者向けの AI ツールです。925 Mac によると、メタが Muse Code という AI コーディングエージェントのベータ版をリリースしました。これは MacOS と Linux のターミナル、つまりコマンドを打ち込んで操作する黒い画面で動くツールです。専用のアプリがあるわけではなく、curl というコマンドを1行実行するだけで簡単にインストールできる手軽さが特徴です。エンジニアには馴染み深いスタイルですね。この Muse Code は、Muse Spark 1.2 という新しい AI モデルを搭載していて、特に大規模なソフトウェアのコードリポジトリ全体にわたるような複雑な作業を処理できるように設計されているそうです。単にコードを1行書いてくれるというレベルじゃないんですね。具体的には変更内容を計画し、コードを書き、その結果が正しいか検証し、さらにセッション中ずっとバックグラウンドで動き続けるエージェントと連携するといったことができます。もし作業中に PC がクラッシュしても、ローカルに作業記録が残っているので、中断したところから再開できるというのも心強い機能です。最近は GitHub、コパイロットなど AI コーディング支援ツールがたくさんありますが、メタの Muse Code は単なるアシスタントではなく、自律的にタスクをこなすエージェントとしての側面を強調しているように感じます。開発者の頼れる相棒としてどこまで進化していくのか楽しみですね。
メタが開発者向けのツールを発表した一方、アップルは一般ユーザーが毎日使う AI 体験を刷新しようとしています。これも925 Mac からのニュースです。次期 OS の iOS27 などで導入される新しい Siri AI は、残念ながら全てのアップルデバイスで使えるわけではないというお話です。この新しい Siri AI をサポートするのは、比較的新しいモデルに限られます。例えば iPhone だと、iPhone15 Pro と Pro Max 以降、 iPad や Mac は Apple Silicon の M1 チップ以降を搭載したモデル、
Apple Watch はシリーズ9以降といった具合です。なぜこんな制限があるかというと、新しい Siri AI はクラウドだけでなくデバイス上でも高度な AI 処理を行うオンデバイス AI を多用するからなんです。そのためには強力な AI 処理能力を持つニューラルエンジンを搭載した新しいチップが必要になるんですね。さらに Siri の声の速さや表現力を自分好みに細かくカスタマイズするといった特に高度な機能になると対応デバイスはさらに絞られます。 iPhone 17 Pro や M3 チップ以降を搭載した Mac など本当に最新のモデルだけが対象になるようです。アップルがプライバシーを重視してできるだけ個人のデータをデバイスの外に出さないオンデバイス AI にこだわっている姿勢はとても評価できると思います。でもその結果としてまだ十分に使えるはずの古いデバイスが最新の機能から切り離されてしまうのはユーザーにとっては少し寂しいし悩ましい問題ですよね。皆さんはこの新しい Siri AI のためにデバイスを買い替えたくなりますか？
さて、少しソフトウェア開発の現場の話に戻りましょう。JavaScript というプログラミング言語の世界では、便利な部品、つまりパッケージを管理することが常に重要なテーマです。パブリックキーの記事から、NPM に代わる新しいパッケージマネージャー、VLET がバージョン 1.0 に到達したというニュースです。NPM は JavaScript 開発者なら誰もが使っている事実上の標準ツールですが、近年、悪意のあるコードが仕込まれたパッケージが公開されるサプライチェーン攻撃が問題になっています。そこで登場したのがこの VLET です。VLET はセキュリティファーストを掲げています。VLET のすごいところは、オープンソースの脆弱性データベースなどを参照して、これまでに27万5千以上もの不正なパッケージやマルウェアをそもそもインストールできないようにレジストリの層でブロックしている点です。開発者が気づかないうちに危険なコードを入れてしまうリスクを根本から減らしてくれるんですね。それでいて使い勝手も考えられています。これまで NPM インストールと打っていたコマンドを VLET インストールに置き換えるだけで既存のツールをそのまま使える NPM 互換性を備えています。さらにパッケージをダウンロードする速度も NPM より 38% 高速だと謳っています。他にもパッケージ同士の依存関係をグラフ構造として扱えるので、このプロジェクトで使われている特定のバージョンの部品だけを探したいといった高度な検索ができるのも特徴です。セキュリティとパフォーマンス、そして利便性を高いレベルで両立しようという意欲的なプロジェクトで JavaScript 開発の安全性を大きく向上させてくれるかもしれません。
JavaScript のエコシステムが成熟する一方で、新しい言語も Web 開発の世界で存在感を増しています。最後に紹介するのは、こちらもパブリックキーからの記事。Rust という言語で作られたフルスタックの Web アプリケーションフレームワーク、トップコートが登場しました。Rust は安全性とパフォーマンスの高さで評価されている言語ですが、学習が難しいとも言われています。このトップコートは、そんなラストでモダンなウェブアプリを簡単に作れるようにすることを目指した全部入りのフレームワークです。開発しているのが、ラストの非同期処理を支える重要なライブラリ、TOKIO のチームというのも信頼できますね。トップコートは、サーバーサイドで HTML を生成する方式を基本としていて、コードの中に直接 HTML を書いて、動的に変わる部分だけをラストのコードで制御します。ファイルベースのルーティングやテイルウィンド CSS をベースにした UI コンポーネントライブラリ、コードを保存したら即座にブラウザに反映されるホットリロードなど、最近のウェブ開発で求められる機能が一通り揃っています。特に興味深いのが開発チームの主張です。彼らはブログの中で、ラストの学習が難しいという問題は AI の登場によって解消されると言っているんです。これからの開発で生産性を決めるのは言語の難しさではなく、便利なライブラリがどれだけ揃っているかだと。だからこそウェブ開発に必要なライブラリを全部揃えたトップコートを作ったというわけです。この考え方はすごく面白いですよね。 AI をアシスタントとして使いながら、ラストの持つ安全性やパフォーマンスというメリットを享受する、そんな新しいウェブ開発のスタイルがこのトップコートから生まれてくるかもしれません。今後の進化がとても楽しみなフレームワークです。
今日のテックニュース深掘り、いかがでしたか？災害支援に活用される AI から巨大 IT 企業の AI 戦略、そして開発の現場を支える新しいツールやフレームワークまで、本当に幅広い分野でテクノロジーが進化し続けていることを感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。